それでは小澤先生、最後になりましたけれども、岩手医科大学にはこの薬学部というものがありまして、この薬学を学んだ方々というのはどういったところに活躍の場があるんでしょうか。
もちろん薬剤師として病院あるいは薬局で活躍してもらうということが一番本学薬学部の学生にとっては身近なことだとは思います、
はい。
まあ、今のこともその患者さんを目の前にして、その患者さんにとって一番いい方法は何なのか、病院でしたら入院してらっしゃるわけでしょうから、普段と変わった様子はないのかといったことを素早く変化を知るということ、気づくということが薬剤師にとってはものすごく重要なことだと思います。で、その他の幅広い活躍の分野ということですけれども、はい、薬学では物理、化学、生物、衛生科学、医療薬学、薬物治療、あるいはその実務、学ぶべき全ての科目が幅広い分野をカバーしております。そういう理由で薬学部を卒業した人はいろいろな分野で活躍できるのだと考えております。薬を作る、すなわち何かを創造するという、創という字を書いて薬を作る、創薬の場として製薬企業ですね、
はい、
それから作られた薬の承認審査ですね、製薬企業がたくさん出してきた試験ですね、おびただしい試験を元にして承認審査にあたる厚生労働省、あるいは医薬品医療機器総合機構、まあ略称としては PMDA と呼ばれておりますけれども、そういったものも挙げることができると思います。調剤する場としては病院、保健調剤薬局、ドラッグストアということですが、そこで働く薬剤師は病気に対する薬物治療に携わる人なのですから、病気にも精通していなければならないわけです。ですから患者さんの変化っていうものが薬に原因があるのか、あるいはその患者さんの病気の進行などによって起こったものなのか、そういうことも理解できなければならない。それが薬学部が6年生になった非常に大きな理由ということになります。薬剤師は薬を患者さんに渡すだけではいけないというのはもう当然のことだと思われますね。薬の説明、それから服薬指導といいまして、薬を飲む時の注意も含めて患者さんが理解しやすいようにお伝えする必要があるわけです。薬剤師の重要な使命には他に保健衛生というものがあります。保健所、都道府県の科学捜査研究所といったところで活躍する薬剤師もたくさんおります。
さあ、それでは小澤先生、今教育現場でも頑張っていらっしゃいますが、最も力を入れて取り組んでいらっしゃること、こちらをぜひメッセージとしてお話しいただきまして、今日のまとめとさせてください。
はい、まあ、低学年の学生諸君ですと、授業をすることで、薬物動態学の基礎、私の場合でしたらそういった分野について基本を身につけてもらう、それを高学年になっていくと患者さんに応用するということを考えてもらうようになります。
はい、
4年生以上ですと研究室配属になってまいります。そうすると卒業研究というものを後半の3年間でやることになって、その指導をします。で、これは私自身の考えなのですけれども、薬学の教育というのはより良い研究活動を通じて初めて成り立ってくるものだと考えております。研究を通じて教師は人の体、あるいは人から摘出してきた細胞などの、いわゆる自然ですね、自然からいろいろなことを学んで初めて教育につながる新しい知見を 得ると、そう考えるからでございます。従いまして、薬学教育に携わる者は教育者であると同時に研究者であることが必要だと思います。まあ、私が今力を入れている研究を一言で言えば、今使われている薬の効果を高めることにつながる研究ということになります。まあ、具体的には薬の効果が高まる天然成分とか、サプリメントとかの組み合わせを、まあ、見つけることであります。ですが、そこでとどまっていてはならない。良い組み合わせが見つかったとしたら、どうしてそうなるのか、どうして良い組み合わせになって薬の効果が高まるのか、そのメカニズムを徹底的に調べて明らかにすること、これに力を入れております。そのことから新しい薬の種が見つかるということが考えられるからです。こういった活動は本来楽しくあるはずのもので、実際にやってみると大変難しいわけですけれども、まあ明るく元気に教育と研究を楽しむ様子を学生たちが感じてくれれば最高に嬉しいことだと思います。